聖書を朗読いたします。旧約聖書民数記第14章11節から14節の前半、民数記第14章11節から旧約聖書235ページになるかと思います。主はモーセに言われた。この民はいつまで私をあなたを向か、彼らの間で行ったすべての印を無視し、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打ち、彼らを捨て、あなたを彼らよりも強大な国民としよう。モーセは主に訴えた。エジプト人はあなたが御力を持って彼らのうちからこの民を導き述べられたことを聞いて、この地方の住む者に伝えます。続いて新約聖書マルコによる福音書第16章9節から11節、新約聖書の97ページ、マルコによる福音書第16章9節から11節。イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこのことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。本日のマルコによる福音書の16章の9節以下は、もともとのマルコによる福音書の原本にはなかったものだということはある程度はっきりしていることなんですけれども、でも本当にこの8節で終わっていたかどうかということについてははっきりとはしていません。それは内容的にいうことです。そのあたりの詳細については、学者の方々に任せるとしても、9節以下の部分はもともと原本にはなかったけれども無視できるものではない内容を含む、そういった意味で編集されたときに加えられたものとして考えられています。実際にはシエスに関わるさまざまな伝承があったことと思います。一つの事柄についてあらゆる形で伝えられたりすることが考えられますし、またその語り伝えられる過程で何かが欠落してしまったり、また書き間違いが起こったりするというようなこともあったことでしょう。たとえミスがなかったとしても、主のご復活という大きな出来事がさまざまな形で語られたことは容易に考えられます。イエス様の誕生の出来事であるクリスマスについてもそうですし、イエス様がなされたすべてにおいても言えることです。それは福音書を見比べてみると一目瞭然であります。そして本日示されるのは、イエス様を主語とした復活の朝の出来事です。8節までのところでは婦人たちが主語となり、イエス様のご遺体に油を塗るために墓に行ったことが示されていました。しかし本日のところではイエス様が週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表されたとあります。同じ復活ということが別の視点で語られているのです。そしてここで特徴的なのは、決して多くの言葉が費やされているわけではないということです。復活、この出来事に聞こうとするとき、私たちの多くはどのようにしてこの出来事が起こったのか、ここに興味を抱くのではないでしょうか。言うなれば、その現象の仕組みを知りたいと思うのです。何がどうなってイエス・キリストが復活したのか、こんなことを検証したいと思うのです。確かに何かを理解して習得しようとするならば、その仕組みを知り、学び、練習して自分のものとする、こういった手順が必要でしょう。学問においても、スポーツにおいても、芸術においても、あらゆる分野に共通することです。当たり前といえば当たり前のことです。けれども、聖書は、主イエスのご復活の仕組みについて全く語りません。 聖書を知ることは必要ですけれども、人間の知識の中で理解することが重要なのではないの、重要なのではありません。神は神でありますから、私たち人間のうちに収まる存在ではないのです。もし収められるようなものならば、完全理解し習得できるような方ならば、人と同じかそれ以下だということになってしまわないでしょうか。聖書はそのような人と同じ次元で神を語りません。私たち人間の思いをはるかに超える形で行われる神の御業を語るのです。イエス・キリストの地上のご生涯に起こった多くの出来事はとても理解できるものではありません。けれどもイエス様はそれらすべてのことをその手で行われ、その口で語られたのです。福音書はただただイエス様がなされたこと、おっしゃられたことを伝えるのであります。福音書が語る福音、これは神の救いの出来事です。神からの救いの良い知らせです。その現れの一つである復活の出来事です。ここに私たちの思いや理解が入り込む余地は全くないのです。そして改めて見てみると、語られていたのが週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表されたということでした。極めて単純に、そして淡々と語られている印象があります。8節までの墓における恐れおののく婦人たちの姿とは対照的です。墓における復活の出来事はかなり忙しく動的なイメージを持って描かれていますけれども、ここではそうではありません。墓で婦人たちが考えもしなかったほどの理解を超える出来事を前に、恐れや不安、驚きを覚えるほかなかったのに対して、イエス様が必ず起こると断言されていた復活ということに対する態度の違いがここにあるのです。イエス様からすると、復活の出来事は起こるべくして起こった出来事です。マルコによる福音書を振り返ると、8章の31節、9章の31節、10章の33節から34節、この3度にわたって死と復活について話されておられたことを思うと、これは理解できることではないでしょうか。ただそれは私たちが今聖書全体を読むことができる状況にあるから、そのように知ることができるのであって、もしこの場面、この時に立ち会っていたとしたら、十字架にかけられて血を流されて死んで墓に葬られたイエス様の復活を素直に受け止め信じることができるでしょうか。私はできるというふうに言える自信はありません。8節までの婦人たちが恐れて逃げ出した姿はそのまま私自身の姿だとしか思えないからです。それでも聖書ははっきりと簡潔に語ります。イエスは復活したと。そして復活されたイエス様はマグダラのマリアの前に現れてくださいます。彼女は以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人であると紹介されます。これはルカによる福音書にも出てくる表現でありまして、ルカの8章2節には、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、こんな記述があります。この7つの霊を追い出したという出来事が具体的にどのようなことを指し示すかは明確ではありません。ただ主イエスによって癒された女性、それがこのマグダラのマリアだったということは明らかです。そして彼女はイエス様と出会い、イエス様に従い奉仕した女性でありました。彼女はしばしばイエス様に特に愛された女性だと言われます。それは癒しの出来事とともに十字架を最後まで見届けた彼女の姿、そして復活したイエス様がまず最初に彼女に現れていることから言われることだと思います。 ただそれ以上でもそれ以下でもありません。私たちはそこについて掘り下げて聞く必要もないことかもしれません。ただイエス様とマグダラのマリア、これは本当に親しい関係にあったということはできると思います。それを象徴するかのように、本日の箇所の並行記事のようにあるヨハネによる福音書の20章の11節以下では、イエス様とマグダラのマリアとの劇的な再会の姿が示されています。確かにこの再会は実際に劇的な様相を呈していたと思います。けれども、先ほどから確認しているようにマルコによる福音書では淡々と話が進められていくのです。それはこのマグダラのマリアとの再会においても同様です。ここでどのような形で再会の出来事が起こったのかは気にしていないのです。私たちは何かこうドラマチックな物語を求めがちです。劇的な物語の方が盛り上がるからです。感動を持って聞き取ることができるからです。印象に残りやすいのです。しかし、どれほど劇的な表現であったとしても、それを自分のこととして経験することの比にはなりません。どれだけ美しい言葉で書かれた出来事であったとしても、直接経験した言葉にはかないません。論より証拠なんていうふうに言われますけれども、作り物の美しい言葉ではなく、拙くとも実体験に基づいた言葉の方が説得力を持つのです。マルコではイエス様がマグダラのマリアに出会ったことのみを語ります。ヨハネによる福音書が余計なことをたくさん語っている、こんなことを言うつもりはありません。ただマルコはただこのマグダラのマリアとシュエスが出会った、ここに集中するのです。イエス様と出会った事実のみを伝えるのです。そしてこれはイエス様を主とした視点があるからでありましょう。マグダラのマリアと出会ったイエス様の視点です。そう考えると、イエス様がどのような思いを持ってマグダラのマリアに出会ったかよりも、復活のお姿を表すために出会ってくださったことに注目させられるのであります。イエス様はいつの時も神様の御業のために歩まれた方です。復活という神の救いの御業を表すために、マグダラのマリアと出会ってくださるのです。それでもマグダラのマリアがイエス様によって選ばれ出会うものとされる、この恵みに預かっている姿がここにあることは間違いありません。その恵みを受けたマグダラのマリアは、復活の主と出会ったことを知らせに行きます。ここでも彼女の様子っていうのは全く触れられていきません。喜んでとか急いでとか、そういった姿は全然ないんです。言うならば俯瞰的な表現に終始しているんです。一貫してイエス様の視点を持って見ておられる、見られている、それがこのマルコによる福音書ではないかと思うのです。ただ彼女が訪れた先にいた人々、彼らは泣き悲しんでいるところでした。シエスと一緒にいた人々は皆悲しんでいるのです。当然です。自分たちが信じ従い喜び仕えてきたイエスも失ったわけですから、悲しくないわけがありません。家族同然過ごしてきた大切な存在が失われた、それだけでも私たちを悲しませる大きな理由になります。しかも理不尽な裁判で断罪され、ひどい仕打ちを受けて十字架刑に処せられたわけですから、ただ失うよりもさらに深い悲しみ、傷を受けて泣き悲しんでいたことと思います。そのような中に復活の主との出会いを伝えに行くのです。神の救いの御業の体験者として伝えるのです。伝えずにはおられないのです。彼女の思いではなく、神様の御業のために押し出されて用いられているのです。そしてここで少し本日の旧約聖書の言葉を思い返すと、そこには出エジプトのイスラエルの民が 神の救いの御業の中にあっても反抗する、そんな始末であったことが示されております。不信仰の極みです。そのような彼らに神は怒りをあらわにされます。この民はいつまで私を侮るのか。彼らの間で行ったすべての印を無視し、いつまで私を信じないのか。これ以上ないことを経験させているのになぜ彼らはまだ私を信じないのか。そのような神様の姿があります。まあ、ここは非常に神様とモーセの人間的な人格的なやり取りがあると言ってもいいでしょう。そして私は疫病で彼らを打ち、彼らを捨て、あなたを彼らよりも強大な国民としようと語られます。これは不平不満ばかりのイスラエルの民を滅ぼし、神のために働くモーセの子孫を繁栄させよう、まあ、こういった提案であります。イスラエルの民よりもあなたがこの後繁栄していきなさい、まあ、こんな言葉を語るわけです。エジプトから導き出したイスラエルの民があまりにも不信仰を示したばかりに、彼らを見限ってモーセとその子孫を祝福しようというのです。しかしモーセはこれに対してイスラエルの民への不出エジプトの救いの御業を続けることを求めます。その理由として、この地方に住む者に伝えます、まあ、そうやって言うのです。この地方に住む者、これはエジプト人です。異邦人です。主なる神によって自分たちのところから導き出されたはずのイスラエルの民が途中でその神によって滅ぼされた、そのことを彼らがこの地方に広く伝えることになる、まあ、こんなふうに神様に訴えかけるのです。神様の御業が完遂されなかった、こんなことを振る舞うことになってしまいます、そんなことが起こっていいでしょうか。こんなことを言うわけです。まあ、非常に、まあ、面白いやり取りであるということはできるかもしれませんけれども、エジプト人からすると自分たちの不利益、労働力であるイスラエルの民が、まあ、奪われたと言ってもいいかもしれません。でもその不利益を被ったことを行った神であったとしても、それをもしそれが達成されなかった場合、その神の業ということをですね、伝えることになってしまう、そのように用いられることすらあるのではないでしょうか。そのようにモーセは神様に訴えるわけです。良くも悪くも神様の出来事に触れたもの、経験したもの、それはその出来事を伝えることは抑えられないということができるのではないでしょうか。エジプト人がこのようなことをもしした場合、敵対者が自分に都合よく主なる神を用いる姿でもあるかもしれませんけれども、主の御業に触れた者はそれと無関係に生きることはできないのです。主の恵みに預かった者ならば、なおのことそれを伝えるようにされていくはずです。主に従う者であったマグダラのマリアとイエス様と一緒にいた人々ならなおさらです。当然その復活の出来事を喜び受け入れてくれると思いながら、マグダラのマリアは知らせに行ったのではないでしょうか。これほど喜ばしい知らせはないからです。主の恵みに預かる者はこの復活の主がいてくださる、この喜びの知らせとともに生きるのです。その思いを確かにされる主の御言葉が私たちには与えられております。特に今朝聖晩餐の恵みに預かりますけれども、この聖餐の恵みが備えられている、それは私たちが神様の喜びの知らせを受け取り、神様の御言葉と共に歩む、そのために備えられているものです。この聖餐式において十字架の主の肉と血に預かり、復活されたイエス様と共に生きる恵みに預かるのです。私たち今このように聖餐式によって恵みの食卓を受けることができるのは、聖書の御言葉によって主のご復活が確かに知らされ信じるものとされているからです。この信仰がなければ何一つ神様の御業を受け入れることもできない私たちであります。そのことは直接 復活の出来事を経験し知らされているイエス様に従っていた人々の姿がはっきりと示してくれます。イエス様を失った悲しみがより彼らの気持ちを閉じさせているのかもしれませんが、彼らの感情や状況といったものが何の理由になりましょうか。ここにある彼らの現実は、マグダラのマリアがイエスを見たことを聞いても信じなかったのです。イエス様が復活されて生きておられることは大きな喜びの知らせのはずです。それを目撃したものとして、体験したものとして、マグダラのマリアは伝えているのに、それに素直に耳を傾けることができないのです。私たち人間はどうしても自分を中心に物事を考えます。それは決して悪いことではありませんし、必要なことでしょう。しかし神様との関係において自分を中心に置いたところで何も生じません。神の御心は私たちの思いの中に収められるものではないことは先ほど確認した通りですけれども、ここで信じなかったと言われていることは、この箇所における人間の自発的な応答の姿です。信じなかったとは、信じようとしなかったからです。信じることを拒否しているのです。自分たちの悲しみの現実の方が強いのです。この悲しみの元が取り去られることを受け入れられないのです。もっと言えば、悲しみの中に身を置き続けることを自ら選び取ってしまっているのです。それではあまりに虚しくはないでしょうか。せっかくの機会を無駄にしてしまっているのです。ただ私たちも全く同じ姿を持っていることは間違いありません。聖書の御言葉によって主イエスの救いの出来事を知らされていながら、それを素直に受け取ることができないことが多いからです。自らの罪の姿を指摘されながらも、そこからの救いを求めることを拒むのです。また2000年前のことを今言うのかとか、そんなことがあるはずがないとか、否定する理由ばかりを考えてしまうのです。自分の正当性ばかりを求めるのです。しかし神に立ち向かったところで私たちに勝利はありません。どれだけ立ち向かったとしても必ず打ち負かされることでしょう。実は大なり小なり信仰者はそのような経験をしているはずです。自分ではどうすることもできないことを突きつけられて、神様に委ねるほかない自分であることを思い知らされるからです。いや、神様に委ねたところにこそ本当に喜んで生きる祝福に満ちた道が備えられていることを知らされるのです。私たちもこの聖書の登場人物と同じような姿を持っているというのは、何も信じなかった人々だけを指して言うのではありません。復活の主と出会い、それを伝えたマグダラのマリアと同じような姿をも持っている私たちです。神の救いに預かる出来事を経験し、それを伝えるもの、証言するものとしての歩みを進める教会に生きる私たちです。たとえすぐに信じることができない現実があったとしても、主が共にいてくださる信仰とともに伝道の御業に仕えていくのです。もしそこで苦難を経験しようとも、十字架という最大の苦しみを経験されたイエス様があなたと共にいてくださいます。私たちのすべての苦しみを知ってくださる方が共におられるのです。もし喜びを経験するならば、一匹の迷った羊が見つかったことを喜び祝ってくださるイエス様と共に喜ぶ祝宴が備えられているのです。テモテの手紙2:4-2にはこのような言葉があります。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。私たち地上に建てられた教会として、折りが良くても悪くても励んでいくのです。 順境にあっても逆境にあっても日常にあってもどのような時においてもこの御言葉を述べ伝える働きに用いられていくのです。なぜならばあなたが主と出会ったものとされるからです。主との出会いは私たちに力を与えます。希望を与えます。私たちに誠の命を与えてくださいます。そのために行われた十字架の苦しみの出来事であったこと、またそこから復活されたキリストがおられること、この復活の主を見上げながら新しい習慣へと使わされていきましょう。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、連と第二の主の日の礼拝にお招きくださり感謝いたします。あなたの復活の現実を知らされてなお自らの思いに閉じこもってしまうようなものであることを懺悔いたします。しかしそのような私たちの中にもあなたは訪れてくださり、あなたへと向き直らせてくださることを覚え感謝いたします。どうか私どもがあなたに全てを明け渡し、あなたと共に生きるものとならせてください。特に現状における地上の為政者を行います。あなたによって立てられる働きであることをお示しください。そして地上に生きる全てのものがあなたの誠のご支配の中で生きる道を示してください。理不尽に命が奪われることがないよう祈ります。争いを退け、あなたによる誠の平和が訪れますように。災害に見舞われている地域があることを覚えます。そのような中にあっても希望が失うことがないようあなたが働きかけてください。またそのために尽力している一人一人を支え用いてくださいますように。この礼拝から新しい習慣の生活を始めます。あなたと共に歩むことができますよう一人一人の生活を守り導いていてください。また年度の変わり目を迎え新しい生活への備えの時を過ごしている人々を覚えます。あなたによって行くべき道が示され整えられますように。またその示された道をあなたの御心として受け止めることができますように支えてください。私たちの交わりの中には病や老いの中で不安を覚えたり不自由な生活を過ごしているものがあります。またその看病にあたるものもあります。どうかそのような一人一人をあなたの平安のうちに歩ませてください。新型感染症の中での生活においてもあなたの守りと導きが豊かに与えられますように。この交わりの中に与えられている弓道中の方々、教会学校の生徒たちを祝福し信仰へと導いていってください。隣接する豊洲区、旭子供に与えられている子どもたち、その保護者、職員一人一人においてもあなたとの出会いが与えられますように。またそのような技一つ一つを通しこの地域におけるあなたの身体としての教会の働きを確かにさせてくださいますよう。何よりも私ども一人一人があなたと共に歩む、あなたの御言葉に聞き続ける、そのような歩みを大切にして歩むことができますように、全てを整え導いていてください。あなたの御言葉を聞くことから始め、あなたの御言葉を聞くために帰ってくる一週間の歩みとしてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。